Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1808回、2月7日です。皆さん、万事ましてみっちゃんです。そして
月ちゃんです。
ポテトチップスを平らげた月ちゃん、こんばんは。
美味しかったよ。
小池屋の醤油味、
香り立つ醤油味、
いい香りがした。
なんとも言えん醤油味だった。
なんとも言えん。いい香りではなかったのかい。
いい香りをなんとも言えんっていう風に例えてみましたけど、何か。
けいちゃん、じみーちゃん、ピカリンキラリンさん、こんばんは。
ん、私まだじみーちゃんしかおらんよ。
ん、ああ、あの配信始めてからけいちゃんが早かったからな。
ん、どうも
どうも。けいちゃん卵だよ。どうした。寒さに負けて卵になってしまったか。
寒い？
北海道はなんか異様に寒いらしいよ。なんか明日は外出したら危険なぐらい気温が下がるとかって言ってたぞ。
そうなんだ。え、それ北海道だけ？
北海道はって話だったけどな、ニュースの中で。
へえ、なんかそんなんで言ってくれたら会社にお休みになるかもしれんけど、ならんよね。
あ、行ってみたら、なんか外出したら危ないぐらいに寒くなるらしいんですけどって。
言わん。
どこがって言われる。北海道は明日昼までもマイナス10度以下になるらしいよ。
マイナス10度以下。
うん。明日よりも明後日土曜日の方が寒くなるんだな。旭川でマイナス17度、帯広でマイナス21度、北見でマイナス25度、陸別かな、マイナス30度。あ、それはもちろん、あ、これは最低気温じゃないのかな、最高気温かな、わかんないけど、なんか寒くなるらしい、寒気が入ってくるらしいよ。
いや、最高気温と最高気温と分からんと違うじゃん。
最高気温と最高気温と
最高気温、旭川の、
うん、
明日
土曜日、
旭川の最低気温はマイナス15度。なんだこれ、
最高気
温、何これ、ちょっと面白いぞ旭川の週間天気予報。上も下もマイナスついてるよ。何これ、
住んでる人が変なんじゃない。
明日はね、面白いよ、最高気温がマイナス13度で最低気温がマイナス14度で1度しか違わないじゃない。
絶対嫌だ。
どんな天気予報だこれと思って。
マイナス普通だよ、だって。
まあそうだろうね、あの住んでる人は。
ああマイナス30度ってのは最低気温の話か。のぶすみさんこんばんは。明日は最高1度最低マイナス5度。のぶすみさんのとこも寒いね。
北はね寒いね。
今年はこっちの方が、まあ、寒い日あるんだけど、うん、雪は降らないよな。
雪降らん。だって2月なのに、あのうちの住んでるところなんか今日最高気温15度だよ。マイナスの間の字もない
。出雲は今日12度ぐらいかな最高気温。
あでも出雲はあれだね、雪マークがあるじゃん、来週っていうかこの週末から。
え、そうなの、雪マークになった、雨マークだった
よね、キャストって。10、11、15雪マークですよ。
マジか。あ、本当だ、雪マークに変わってる。
あ、マイナスの日もあるで。私プラスしかないで、何この何月の天気みたいな。
まあ一応暦上は春になったからな。
おかしい、最低気温が10度だよ、何なん一体これ。
娘さんとこ土曜日からはマイナス9度。マジか。ミミちゃん今日も暑かったよ。
暖かかったようだよ。
暖かかったよか。こちら大雪ちゃん。
私も体が大雪ちゃん。
はい。体おかしくなるな。
体もね。
頭もね。
頭はもうおかしいでしょ。
知ってる。
みっちゃんね、大変。
ね、すきちゃんね。
大変大変、みっちゃん本当。
世の中はなんか3連休らしいけど、天気悪くてざまあみろだ。
いやほら、性格の悪さがあらわになりましたね。
関東9日土曜日雪マーク出てますね。埼玉、東京、横浜、千葉、水戸、宇都宮、前橋、全部曇り時々雪。
へえ。なんか今年はあれ、あのあっちの方が寒いんだね、上の方が。
東日本の方がね、東日本、うん、北日本の方がね。例年だともうちょっと日本海側、あの山陰の方まで寒気が降りてくるんだろうけど、それがどうもなさそうだよな。
降りてこないですよね。
降りてこない。もう降らないんじゃないのかな。
なんでタイヤ変えたん？
冬だもん。
いっそ、いっそ、私、あの、スタッドレスに変える前の方が、一回雪積もってビビったんですけどね、ノーマルタイヤで。
ああ、あったね。変えてからは一遍もいつ持ってないでしょ。
雪に出会ってないです。
あ、チラチラぐらいはあったんじゃない？
チラチラ。
雪がチラチラするぐらいのことは。
あったっけ？
多分あったような気がするけどな。
だって、なんかあの、薄いブラウス1枚でも全然寒くないもん。
今年車の雪かきブラシ新調したのに一度も使ってないよ。
あなたがそういうことを、そういうものを買うからじゃないの。
いやいや、毎年乗せておるけどね。ただだいぶボロくなったんで、うん、前から後ろの座席のとこへは置いとったけど、ボロくなったんで今年新調したのに日の目を見ずに今シーズン終わってしまうのか。
でも雪幕あるじゃない。
あ、まあ、まだこの先分かんないけどね。だいたいあの節分の頃荒れるって言うけど、結局節分も荒れなかったしな。
全然そんなんじゃなかった。うん、なんか今年おかしいよ、暖冬だよね。
あ、まあ暖冬とは言ってたけどね。
なんか、
娘さんマイナス9度1週間続く予定。マジっすか。リミちゃん、父おもろい、ゆきちゃん、
え、あー昨日の父短いの話。
そういうことだな。あ、びっくりした。今一瞬音声が途切れたけん、Wi-Fi のままかいなと思った。
え？
いや、スキちゃんの音声が一瞬途切れたけどね、戻った戻った。
ちゃんと切ってますよ、Wi-Fi。
ケイちゃん、薄いブラ？
ブラウス。
ブラウスでしょ？アメリカさん、こんばんは。
こんばんは。っていうか、ケイちゃん、薄いプラって書いてあるよ。
プラだ。薄プラ。プラプラだね。
いや
はい。
うん、はい。いやいや、なんかもう、私はまた特別着ぐるみ着てるからかもしれんけど、うん、フリース的な服を着るともうダメだね。汗かいて。もうだってカイロ全然使わないですもん。
うん、確かに僕も買ったけど、一回しか使ってないな。皆さん、まあ寒さに負けないように頑張ってね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。
まず最初、宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんにあった記事です。はやぶさ2、リュウグウ着陸は2月22日朝という記事が上がってました。JAXA の小惑星探査機はやぶさ2が2月22日の朝8時頃に小惑星リュウグウに着陸することが決まり、着陸地点も最終決定されましたということですね。昨年の10月に、昨年の10月だったかな ?12 月だったかな着陸予定してたんですけどもね、表面があまりにも平らなところが少ないということで、ずっと延期されてましたが、とうとう着陸だそうですよ。にゃんにゃんにゃん、猫の日？
うん。
2月22日。朝8時着陸
着陸ということ、
うん、タッチダウン。
ああ、それしたらもう帰ってくるの？
いや、あと2回やるんじゃないかな、確か。あと2回かあと3回。で、今回は表面のサンプルを採取するんだけども、最後の着地の時には火薬を爆発させて穴開けて、その中に降りて、リュウグウの、まあ、表面じゃない部分を採取するってとこが最後の仕事になるのかな。
あ、中ちょっと
ちょっと掘ってね。表面はやっぱり宇宙船とかで腐食してる可能性があるんでね、中をちょっと掘ってみてサンプルを持って帰るという予定になってますね。ということで、2月22日は何曜日になる？
金曜日です。
金曜日か、仕事か。8時、ちょうど朝礼してる頃だな。
なんかでやるの？
どっかで多分中継やると思いますよ。ニコ生とか。ニコ生では多分やるかな。YouTube でもやるのかな。
ただ実際。
休まないよ。だってこれ着陸だってすぐ終わっちゃうよ。あ、でも一応一日、一日ってこともないか。一応、前の日の2月の21日、降下を始めるそうです。約1日かけて。で、タッチダウンが一応予定は2月22日の8時15分ですね。ここでタッチダウンをする。いうことの様子ですね。はい、ということで無事タッチダウン 成功してほしいですよね。まあ、初代ハヤブサはタッチダウンがうまくいかなかったんでね。
どうしてだ？
ん？
どうして？
あの時はね、何が原因だったんだろうな。センサーの不良だったんだろうか。だから地面に到着してるのに地面に潜り込んでいくようなデータが地球に送られてきてましたからね。はい、それでは次も宇宙ネタです。エンガジェット日本語版にあった記事です。 ISS でトイレが故障、約10リッターの水が溢れ出るトラブル、クルーは貴重な水分回収に追われるという記事が上がってました。家のトイレが壊れても大変ですが、国際宇宙ステーションのトイレが壊れるって言ってもちょっと大変なような気がしますけどね。トイレが故障し流した水が溢れ出したらきっと誰でも慌てることでしょう。もしそれが地上から400キロの宇宙、それも無重力だったら。国際宇宙ステーション ISS でアメリカ側モジュールのトイレが故障し、2ガロン約 9.5 リッターの水が機内に漏れ出す問題が発生しましたということは、そうですよ。
これ水流した水だけなの？溢れて出てきたの？
ま、そこに関しては詳しくは書いてないんだけどね。
出した物の、いや、その宇宙でどんな風になってるのかがよく分からんけど、
水だけならまあ玉状になってトイレの中にふわふわしてんだろうな。
宇宙でも同じものが出るん？人の体からは。
もちろん出るでしょ。だって宇宙食食べればうんちも出るし、水分取るからおしっこも出るし。
そんなストレートに言わんでも、人がオブラートに包んで言ってんのに。
包もうが包まないが出るもんは出るわね。
はい、どうぞ。
はい、まあ幸いにも国際宇宙ステーション内はトイレ一つだけじゃないということなんでね。ロシア側のモジュールで、まあ、とりあえず今は皆さん用を足してるそうですよ。で、ね、トイレで、まあ、出たもの、これ全部例えば宇宙へ捨てるわけじゃないんですよね。例えばおてっこ、天体おてっこ、およそ 80% から 85% は処理をして飲料水としてリサイクルされるそうです。
飲料療法か。
いやいやいや、水分だけを分離して
分かっとる分かっとる。
好きちゃんのそれはそのままコップに受けて飲むんでしょ。、う
ん、そうだよ。
でもう一方の方はパックされて廃棄物として、あ、これは地球へ持って帰るんだね。で大気圏で燃やしてしまうそうですね、大きい方は。
大気圏でどうやって燃やすの？外に出すってこと？
食料とかの輸送カプセルっていうのは基本的に国際宇宙ステーションから地球へ戻すというか、地球の大気圏に突入させて燃やしてしまうんですよ。回収するカプセルもあるけど、回収しない部分、例えば日本のコウノトリ、
うん、
補給船は、でもこの間から地球に戻す実験は始めてるから全部燃やすわけじゃないけどね。基本的にゴミとかは大気圏で燃やしてしまうんですよ。だから大きい方も燃やしてしまうと。 でその灰がどっかで降ってると、
うん、
月ちゃんとこの上空で降ってるかもよ。
うん、そうだね。
うん。ということで、まあこれトイレもう一個あるからいいけど、もう一つも壊れちゃったらどうするんだろうってのがちょっと気にはなりますけどね。
あのみっちゃんこれちゃんと読んでないんかもしれんけど、ちょっと書いてあるよね、うん、その溢れ出たものって。
溢れ出たもの書いてある？
溢れ出たものを拭き取る作業に追われたって書いてあるよ。
ああ、だからまあ水分だよな。
ん？でも物って書いてるよ。まあいいけど、そんなにこだわらんでもいいけど、いい
こと。答えってこと？
物って書いてあるからね。
物だね。お散歩さんこんばんは。
こんばんは。
ジミンちゃん、スキちゃん、陰陽療法に手を出してるの？
いやいやいやいや、前そういう話題ソラメでやったことあるじゃん。なかったっけ？あるよね。その
あるような気がするな。
だけよ、だけ食いついた。
ジミンちゃんの焼きだ。トイレが全部壊れたら外に出てタッチション出れないって。
でも水溜りになって
男はタッチションでいいけどな。
ええ？
いや男はタッチションでいいけど、女性はタッチションってわけにいかんじゃん。
座りションです、いいじゃない。あ、座りションって言うけど、座ション
座ション
座ション
座ション。はい、それでは次の記事です。気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル、近いうちにドイツで iPhone 7、8の販売を再開かという記事が上がってました。昨年12月にドイツでアップルがクアルコムのハードウェア特許を侵害しているとして iPhone 7と8の販売差し止め命令が出され、今年1月よりアップルは公式オンラインストアで両製品の販売を停止していますが、アップルは両製品の特許違反に関わる箇所に修正を施し販売再開に向けて動いていることが分かりましたということで、アップルはクアルコムの特許侵害に対応した iPhone 7と8の販売を計画しているようで、ドイツの販売業者はすでにその修正版の新しいモデル番号のリストを受け取っており、約4週間以内に発売されると。で、この販売差し止めの原因となった問題のある部品はアップルのサプライヤーである、
ね、
これなんて会社だろうな、
コル
ボ QORVO、
クオルボ
かな、クオルボかな、
わからんよ。
そこが製造したチップでインテルのチップと組み合わせることでモデムがアクティブな時にバッテリーの消費電力を節約するようになっており、この技術がクアルコムの特許の一つに違反しているとして、まあ、差し止めになったということはそうですね。
え、全然違うわ。
ん？社名？
あ、公募。
公募？公募社？
あ、でもどうなんだろうな。公募。
日本ではセブンはまだ売ってたっけ？エイトはまだ売ってるよな。
それこそなんかシックス。S かなんか売れてんでしょ、S？ 今、うん、なんか言っとったじゃん、この間、
うん、
セブンはもうおらんのじゃない？
セブンはないかね。まあ新型が売れてないからね。本当に売れてないかよくわかんないけどね。あ、でもなんか時価総額また1位に返り咲いたらしいね、アップルさん。アップルさんの時価総額がまたなんか1位に返り咲いたっていう記事をチラッと見たぞ。
あれ？
ん？
いや、ドコモ、au、ソフトバンク各オンラインショップの iPhone7、7プラスの2月7日の在庫増加です。
在庫兆候在庫状況
っていうのが今記事見つけた。
じゃあセブンは一応売っておるんだ。
あるのかな。
あるってことだね。
あ、あるよ。
あるのね。
あるんだ。あ、でもね、販売終了ほぼ。
あ、そうなんだ。まあ、在庫処理ってことか、在庫処分ってことか。
ドコモさんはジェットブラックの128ギガとか1だけ、あるだけあるとか。
だからもう限定されてるんだろうな、買えるのは。
au があるね。
あ、江口さんこんばんは。
こんばんは。
信澄さん、ガロン、英国とアメリカでは違うのね。この記事は英国基準で1ドルに変換してるのかな。アメリカは1ガロン 3.785 リットルなのでってことですね。
あ、さっきの、
うん、トイレのお話。それでは次の記事ですよ。
はい。
こちらは iPhone マニアさんにあった記事です。Adobe プレミアム CC、Adobe プレミア CC のバグで MacBook Pro スピーカーが故障かという記事が上がってました。プロ用ビデオ編集アプリ Adobe Premiere CC のバグが原因で MacBook Pro のスピーカーが故障したとの報告が相次いでいます。 Adobe の Premiere CC フォーラムには次のような投稿が寄せられています。新しい15インチ MacBook Pro を2ヶ月使っている。 MacBook の音量を半分ぐらいにしてプロジェクトに取り組んでいたら突然オーディオのバグが発生、かなり大きなキーキーする音がしたので作業を中断した。するとスピーカーから音が聞こえなくなり、再起動したら完全に壊れてしまった。最初はハードウェアの問題かと思ったが、同じ日に同じことがソニーの 1000XM3 ヘッドフォンでも起きた。幸いヘッドフォンは無事だったが、心臓が止まりそうになったということだそうですね。で、このフォーラムのこの書き込みに、同じ質問がありますのボタンを12人がクリックしていると。同様の問題を抱える苦情が10件以上寄せられていると。最新の投稿は1月31日付ということだそうですね。これらの投稿によれば Adobe Premiere CC の音量均一化ツールを使用している最中に問題が発生しているようです。アメリカメディアの 925Mac がこの記事をツイッターに投稿すると同じ問題が起きたとの報告が寄せられました。数はそれほど多くないようですが、 MacBook Pro 側でなく Adobe のソフトに問題があると見て良さそうです。現時点ではまだ原因は判明していませんということですので、 Adobe Premiere を使う方はちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。一応この 音量均一化ツール、これを使わなければ大丈夫なのかな。でもこれ修理、例えばアドビに問題があるとすれば修理代アドビさんが出してくれるのかな。どうなんでしょうね。はい、まあアドビプレミアをお使いの方は十分お気をつけいただきたいと思いますよ。はい、それでは次のニュースです。こちら C ネットジャパンにあった記事です。歩くを価値に、ソフトバンク子会社のソフトバンク子会社アグープがアグープがウォーキングアプリウォークコインというアプリをリリースしたとニュース、リリースしたというニュースですね。ソフトバンクの子会社で位置情報を活用したビッグデータ事業を手掛ける アグープは2月7日、ウォーキングアプリ、アルコインの提供を開始しました。対応機種は iOS11 以上を搭載する iPhone で、Android 版は3月以降に予定していますと、リリースを予定していますということですね。このアプリ、歩くとコインが貯まり、貯めたコインに応じて商品が当たる抽選に参加できるというものです。また、1日の行動履歴を記録する日記機能がついており、歩いた道のりを振り返ることもできます。なお、歩数は Apple Watch とは連動しません。ウォッコインをインストールした iPhone を持ち歩くことでカウントされる仕組みになっています。ということで。これ私早速入れてみました。で、性別、年齢、身長、体重を登録すると、とりあえずこれ、10コインもらえるんですよ。初めてログ、アプリ登録すると。で、10コイン持ってると、抽選に参加できます。で、これがね、抽選に参加できて、一等を引くと、Amazon ギフト券が1万円分。
え？
2等を引くと1000円分。3等を引くと3000円分。4等を引くと100円分。5等を引くと50円分もらえます。ただし、これには外れがあります。ん？
ごめんごめん。
で、これはコイン10枚でこの抽選に参加できるんですが、コインを30枚使って抽選するというのもあります。で、こちらは必ず当たります。 Amazon ギフトコードが。ただし1等は500円、2等は50円ということになってますね。あ、コイン、歩数コインの所持マイル数。あ、だからコイン10枚で最高1万円分、Amazon ギフトコードで、コインを30枚使ってくじを引くと最高500円、最低50円がもらえるということで、これアプリを登録するときにですね、招待コードを入れると25枚コインがもらえるって書いてあるんですよ。なので、今から入れるという方、私の招待コードを入れると25コイン儲かるよ。
アプリ落としちゃった。
落として起動して、登録する時点でこの招待コードが必要なんですけどね。
招待コード送れ。
招待コードはアルファベットの M、 小文字の M、それから大文字の U、 大文字の W、 小文字の E、 小文字の R、 小文字の G、 大文字の Q、 大文字の P。 もう一度言います。小文字の M、 大文字の U、 大文字の W、 小文字の E、 小文字の R、 小文字の G、大文字の Q、 大文字の P です。
はい、今招待コードの画面に来た。
はい、招待コードに来た。
もう一回言
って。ちょっとこれ貼り付けようかな。ちょっと待って、貼り付けるわ。これはこれを選択してコピーすればいいのか。キャンセル。ちょっと待ってよ。
なんか私ら二人でやれって思ってるよ、きっとみんな。そこ時間取るとこじゃないよって。
そうだね。じゃあここへ貼り付けようかな。ここへ貼り付けたらどうなるかな。完了。あ、これではダメなのか。これタイムラインに流れてきてないよな。
何が？
空海公開収録っていうとこへ、コードを貼り付けてみたけど、
ないよ。
あ、そっか、ここへ貼り付ければいいんだ。コメントとして貼り付けます。
あ、なんかタイトルが変わってる。
あ、タイトルが変わってるけど、これ貼り付けようがないでしょ。で、今、空海のアカウントで、下の URL は無視してください。上の小文字の M、大文字の U、大文字の W、小文字の E、R、G、大文字の Q と大文字の P。これが招待コードになりますんで、やってみてください。
貼り付けられん。あ。
え、できない？
あ、できた、できた、できた。
できた？
閉じる。あ、やった、お友達の招待により歩数コイン25枚を獲得しました。
できた。やった
ー。やったありがとうございます。
はい、あの、これはソフトバンクユーザーじゃなくても、ドコモ au のユーザーも使えるアプリらしいんでね。Android の方はちょっと無理ですけども。
え、これ Apple Watch じゃないといけんの？じゃなくていいの？
いや、Apple Watch の歩数はカウントしないんで、Apple Watch 持ってなくても大丈夫です。iPhone を持ち歩いた時の歩数をカウントするみたいなんでね。
私 iPhone 持って歩いたら776だって。
そうなの？うん、はい、まあ皆さん、アマゾンギフト券が当たるかもよ。
やった？くじ。
あ、あの、やったら外れました。最初10枚しかなかったね。
私、うん、欲張りだけ1万円狙おう。
今35枚あるってこと？コインが。
あ、外れた。え？
コイン35枚あるってこと？
あ、今25枚に減ったけ35枚あったんかもしれんね。
あ、そうだよね。だから10枚は、あの、最初のログインの時にサービスでくれるやつで、今のコード打ち込むとプラス25枚。だから35枚あったから500円か50円確実にもらえるって方でもよかったね。
今3回欲張りの方やったら3回とも外れてもうできなくなった。
歩こう。あとは歩くしかない。
欲を出すとこダメだね。
ね、あ、どこまで読んだっけかな。あの、ぶすみさん、宇宙ステーションのトイレ故障を話題にしたドラマがありました。またドラマの名前はビッグバンセオリーズ、アマゾンプライムビデオ、ネットフリックスでも配信しています。実際にそんなトイレの故障をテーマにした映画があるんだ。後で見てみよう。ジミーちゃん、魚がいなくなっても水槽のポンプは動いてるの。すごいな。
え、誰の話？
スキちゃんとこの部屋だよ。
え、なんでそんな話になったん急に。
お、音がするけん。
あ、音聞こえてます？
うん。
これ夜寝るときに、あの、睡眠用のライトに使ってるんですけど、ライトをつけるとどうしても水が動くようになってるんですよ。これ一体化してて
電動だもんね。
一応ね、あの、人工の水草が入ってますよ。
人工だからな。のぶすみさん、アルトコインを何これ、
揶揄してるのか、
揶揄してるのか、アルトコイン、あ、歩いてもらうからアルココイン。散歩さん、まあそれってアドビに保証を求めることは無理でしょうね。一般的なソフトウェアのライセンス条項にはその手の責任は取らないって書いてあると思います。なるほど。ジミちゃん、ミッタンにはいくら入るの？あ、25、お互いに25ずつ入るみたいです。
あ、え、何、あなたも得するの？
そうだよ。
やめとけよかった。
そうだよ。
そんなことでもないと教えてくれるわけないもんね。道理でな。
そもそもバグが原因で、でたらめな 音が出たとしてもそんなことで内蔵スピーカー壊れるような設計はされてないと思います。コンポなどで自分で組み合わせているオーディオ機器では壊れる可能性があるけど、ケイちゃんおかしな二人のおかしな二人なのみんなわかってる。あ、みんな知ってたのね。お参加さん、音声編集ソフトを作っているので、壊れたデータで大音量のノイズ再生とかしょっちゅうやっているけど、壊れたことないです。私の場合は、年のため音量を小さめにして再生するけど。
年だったら音量大きくするんじゃない？耳が聞こえんって言って。
ジミちゃん、そんなところだと思いました。
だよね。ね。無条件の優しさはないよね、きっとこの人。裏がないと。
娘さん、アルコインダウロード？ダウロード？ダウロード。
誰？自分はどんだけちゃんとしとるっていう、そんな。あなたが一番ちゃんとしてないの。人のこと言うな。タコ。
はい、それでは次のニュースですが、これ好きちゃんのためにあるニュースかな。
これみっちゃんのためだと思ってチラッと見たけど、
ギズモードジャパンにあった記事です。スカイプに背景ボケ機能が追加。通話前のお片付け頑張らなくても良くなりそうっていう記事が上がってました。
ほらみっちゃんのためじゃん。
好きちゃんのためじゃん。
あ、そんなこと言うんで、あなたの部屋の写真ばらまくぞ。
スキちゃんの部屋の写真ばらまくぞ。
いいよ。
部屋360度撮った写真。
いいよ。みっちゃんに言われたくないもん。
あれ、あの積み重ねてあるのなんだろうって。
今積み重ねてあるものないよ。あなたの、あなたじゃない。
だね、
机の上に積み重ね、あなたの本棚すごいことになっとるじゃん。あの紙の山。
本棚だもん。
本棚じゃない、紙棚じゃん、あんたの。違った紙棚じゃん、ペーパー棚じゃん。
スカイプが新機能として背景ボケを発表しました。これは人工知能によってユーザーの顔、髪、手、腕などを検出し、それ以外は背景で自動でボケさせてくれるというものです。いいんじゃない？部屋掃除しなくても。
あんたよう言うよね、自分のこと棚にあげてな。それがびっくりだわ。
でもこれ背景をぼかしてくれるけど、化粧はしてないけんってことか。
すればいいじゃん、化粧。
いや、僕はしなくていいけどさ。
誰とスカイプせって言っとるの聞くけど。
ん
私そんな相手いません。みつあんと違ってそんな相手いませんから。
僕もしみちゃんと違って。それはできません。
黙れ、シリ。
ほら、男がおった。
黙れ、シリ。内緒です、内緒。シリちゃん。なん突然喋るようになった。はい。
どうせならこれグリーンバック機能をつけてくれりゃいいのにね。
何グリーンバック機能って。
あの、よくテレビとかであるじゃない、あの合成で背景に違う写真とか動画を入れる映像が。
グリーンなブルーじゃないあれ。
あれブルーバックとかって言うけど実際には緑だよ、グリーンバック合成って。昔はブルーバックが本当にあったっけね、青いやつが。今最近見
るグリーンバックだよ。電波
少年。ああ、そうそうそうそうそうそうそう、そういう感じ。そういう感じ、そういう感じ。さあ、果たしてこの背景をぼかすどれぐらい使えるんでしょうかね。
三つの使ってみればいいじゃん、実際にこれ。
スキちゃんも今の男と喋ってみたら。
ん？
今さっき出てきた男と。
シリちゃん、シリオ。ヘイシリオ。あ、反応してない。
と、のぶすみさん、アルコインダウンロードして開くと、ツイキャスが聞こえなくなりました。え、そうなの？あ、待って、スキちゃん iPhone で、スカイプだよね、今。
スカイプしてないでしょ？
あ、スカイプじゃない、ごめんごめん、ツイキャス。
ツイキャスしながらダウンロードしましたよ。
で、起動して、したよな。
うん、しましたよ。
あれ、スキちゃんとこは、ツイキャスが聞こえなくなるという現象起きてないぞ。なぜだ？ジミーちゃん、ん？何話喧嘩キット？
なんか面白いこと言いよ、ルミちゃんが。キット？
キャスト。のぶすみさん、みっさんのために招待コード入力。ありがとうございます。ケイちゃん、逆に人物をボケさせてくれた方がいい。
ああ、ケイちゃんは何、人前に自分をさらすの嫌がるもんね。なんで、
いいじゃん。フェイスタイムならいいんじゃない？
耳とかつけるやつあるじゃん。耳とか、目とか。
お散歩さん、昔は青を使うことが多かったけど、今は緑が普通ですね。あ、グリーンバックね。ちなみに技法的には黒巻合成というのが正式な名称。のぶすみさん、ブルーバック合成。映像の合成技法の一つ、青または緑の背景を使い、抜き取りたい被写体を背景から分離し、別の撮影した背景にはめ込むこと。色の違いを利用して映像を合成する。だって。はい。それでは次の記事です。こちら iPhone マニアさんにあった記事ですね。ゆうちょ銀行スマホ QR コード決済ゆうちょペイ5月開始。口座直結で支払いという記事が上がってました。
またペイが増えるのか。
ゆうちょ銀行はスマートフォンの QR コード決済サービスゆうちょペイの取り扱いを2019年5月に開始すると発表しました。ゆうちょペイは2018年5月に発表されたゆうちょ銀行の口座を持っているユーザー向けのサービスで、店舗などでの支払いに使うと代金が登録口座から即時に引き落とされますと。あ、即時に引き落とされる銀行口座直結型のサービスです。クレジットカードの登録や事前のチャージは必要ありませんと。取扱い開始は2019年5月で、詳細はサービス開始前に改めて発表される予定ですと。なお、2020年2月に導入予定の郵便窓口でキャッシュレス決済にも対応させる方針ですということだそうですね。ゆうちょで、これなんか手続きかなんか必要なのかな。
ん？
郵便局の口座をアプリ上で登録するだけでいいのかな。なんか郵便局っていうと書類に手書きで申請書を書いて窓口持って行ってなんか登録しなきゃいけないような雰囲気があるけど、
今時そんなのないでしょ
う。ないかな。
ないでしょう。
ないかね。で、これサービス名はゆうちょペイなんですが、大きな括りで言うと銀行ペイというサービスの中の一つらしいんですよね。で、現時点で、この銀行ペイに参加している、もしくは参加予定の銀行は、横浜銀行、福岡銀行、熊本銀行、 新和銀行、あ、それから沖縄銀行は導入予定ですね。あとリソナグループ3行、これリソナ銀行、埼玉リソナ銀行、近畿大阪銀行、この3行も導入予定ということです。そうですね、使う？ゆうちょペイ100億円ばらまくなら使ってみてもいいだろうな多分そんなことはしないだろうな、ゆうちょは。
なんか私、あっちもペイこっちもペイって言ってるけど、あんまりペイ使わんかもしれんなもうなんかあれもこれもあれだもん、
わけわからんようになってくるよな。
わけわからんし、なんかいい自分でなんかあれちゃんと今はあれよ、あれにあれして使っとるけ、
あ、スイカにチャージして、
そう、アップルペイ、あ、そっか、あれもアップルペイ、ペイだよね、私アップルペイだけでいい、うん、ペイだったペイはアップルペイだけでいいです、私は
アップルペイジミちゃん、ケイちゃん、その昔は早口言葉を披露してくれたのに、ああ、そうだね、早口言葉
ありましたね。
あと皆さんには公開してないけどね、一本番組があるんですよ、ケイちゃんが参加してる
番組よか収録はね。
ああ、だってあれちゃんと編集までしてもう出せる状況にはなってるよ
音声ホルダーが何年前ですかね。
だいぶ前だよ、うん、3年4年
もういいんじゃない、出してもケイちゃん何年も前あれはあなたじゃないからって
あれはまだおたまじゃくしの頃かな、
若かったよね、
もうカエルだから大丈夫でしょうん、のぶすみさん、グリーンバックというとアメリカドル紙幣のことを思い出す。え、なんで？お散歩さん、デビットカード的な感じですね。デビットカードは使いたくない。うん。イクラムさん、こんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、限度額2600万円になるので、調子こいているのかな？ゆうちょ。ああ。
え？
何？預け入れの最高額が。預け入れの最高額が、今まで1000万だったやつが、2600万にまで上がるんですよ。
すごい、調子こいてるのかなっていう言い方が面白い。
散歩さん、事故発生時にどう対応されるのかを見極めないと怖くて使えない。ジミちゃん、それを景品にしたら応募者多数になるのに、のぶすみさん、裏面が緑だからドルシエ、あー、なるほど、そういう意味か、グリーンバックね。
え、
はい、
え、どういうこと、グリーンバック、ん、
1ドル札って緑色じゃん、
あー、あ、
印刷が、
なるほど、
そういうことはい、それでは次の記事です。あ、今は1300万か。それが1000万増えて2300、あ、倍になって2600万なんてことだね。携帯ウォッチになった記事です。画面付きスマートスピーカーエコースポット2台で6500円引きという記事が上がってました。Amazon Japan はバレンタインシーズンに合わせてキャンペーンとしてスマートスピーカーエコースポットを2台同時に購入すると6500円引き、税込みですね、になるセールを実施しています。期間は2月の26日まで。エコースポットの価格は1台につき14,980円、2台で約3万円のとこが6500円引きで現在買えますよってことですね。まあ、2台買わなきゃいけないからな。すきちゃん、1台いかがですか。
これってバレンタインだけ一緒に使おうっていう意味ってこと？2つって
それで、うん、2台セットでってことなんだろうな。あのこのエコースポットだけでスカイプじゃないよな、アマゾンのアカウントで紐付けしてビデオ通話ができますよ。これカメラもついてますんで。
誰かとどうぞ、持ってるでしょ。
1個だけね。はい、エコスポット購入を考えていた方はこの機会にいかがでしょうか。はい、それでは次の記事というか最後の記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。カーナビタイムに衝撃検知対応のドラレコ機能という記事が載ってました。ナビタイムジャパンは iOS 版のカーナビゲーションアプリカーナビタイムに衝撃検知自動記録に対応したドライブレコーダー機能を追加しました。同機能では自動車のダッシュボードなどにスマートフォンを設置してドライブレコーダー代わりに利用できます。一つのアプリでナビゲーション機能と同時に利用できることに加え、衝撃検知にも対応。走行中の衝撃を各種センサーで検知して20秒間の自動録画を行います。また記録した映像はカーナビタイムアプリで位置情報と照らし合わせながら再生もできますということで、衝撃を受けた前後10秒ずつを記録してくれるそうですね。このカーナビタイム私普段使ってるんですけどもね、昔からこの機能あるといいのになと思ってたんですが、私の思いが届いたのか、この機能が搭載されたと。ただ Android 版のカーナビタイムではすで、にこのドライブレコーダー機能は提供されていましたけどね、 iOS 版がまだだったんですが今日リリースされましたと、バージョンアップしてね。ただ Android 版の場合は衝撃検知や再生機能には未対応だということで、まあ、今後機能拡張が検討されているということだそうです。
これって、
うん、
何ですか、その iPad で撮るですか。
私の場合はあの iPad をカーナビ代わりに使ってるんで iPad の中に保存される。
そのドライブレコーダーの機能っていうのはだからカメラで撮影するってことだよね。
そうそうそう、前方側はね。
うーん、
だからこれを使おうと思ったらあのダッシュボードの上にまっすぐに立てとかないとダメだよね、 iPhone なり iPad を。で私は一応まっすぐに立つようにはしてるんですけどね。
うん、
でソフトウェアバージョンアップしたらこのドライブレコーダーモードオンオフできるようになってたんで早速オンにしておきましたけどね。
うん、
だからスキちゃんもボネットの、ボネットじゃないや、ダッシュボードの上に iPhone が置けるようにすれば
ボネットの上に iPhone 置いとったらノーなるわノーなるわ。
いや大丈夫だよね、あの 3M の両面テープでちゃんと止めとけば
絶対嫌だね、絶対嫌だね
防水でしょ。あ、防水じゃない
か、
スキちゃんの
iPhone なんかめっちゃムカつくわ本当に。なんやね
カーナビタイムをお使いの方はぜひバージョンアップしてこの機能をオンにしておきましょうね。あと、基本はその衝撃受けて前後10秒間を録画するんですけども、手動での録音って録画っていうのも、機能がついてます。1回ボタンを押すと15分間録画をずっとしてくれる機能もついてますね。
いや、あのドライブレコーダーって最近よく聞くけどあった方がいいよね、うん、なんか怖いもの今いろんなことがあるじゃん、ね、今朝もなんか自転車で車バーンって殴ってる人いたじゃん。
おったね、
怖い、もう運転するの煽り運転とかもやだもん。
あの最近は前後両方撮るっていうのがあるんだよな、 古いのだと前方側しか撮らないけど、後方側もちゃんと撮ってくれる？最近のやつは。
あった方がいいんかね、ドライブレコーダーって。
まあ、あったに越したことが、あった方がいいかもしれない。
あった方に腰がやって言った今。あった方に腰が
や。あるに越したことがないって言おうと思った。
あるに腰がやって、あった方に腰がや。
最近、車の自動車保険にこのドライブレコーダーがついてくるのがあるじゃない。
知らない。
はい、大変失礼をいたしました。コインが切れてた。無防備だったわ。しもうたしもうた。はい、月ちゃん戻ってきてね。ちょっとコイン入れとこ。いつも5枚まとめてコイン入れるんですけどね、今日残高がなかったんで5枚まとめて入れられなかったんで、まあ後で1枚ずつ入れりゃいいやと思ってたんですが、はい、まあ、こんなもんでいいかな。あ、月ちゃん戻ってきた。おかえり。
コイン入れてました。あ、コインがないこと全然気づいてなかったよ。
僕も気づいてなかった。で、JA 共済が確かドライブレコーダーがついてるのかな。何年か契約したらくれるのかな。あとどこの保険会社だったかな、なんかテレビの CM でもやってますよ、ドライブレコーダーがついてくるのかオプションでつけるのかっていうやつが。あうちゃんこんばんは。
こんばんは、
はい、まああった方がいいかも。今簡単につけられるしね、結構安くはなってるけどね。
ちょっと考えようかな。
お散歩さんどうせそんなお金持ってないので限度額なんてで貧乏人の私には関係ない、
うん、僕にも関係ない。
この間セールで1台9800円だったよ。エコーの通話をするには iPhone の電話帳を全部エコーに開放しないといけないらしいのでやりたくない。あー、そういうこと。前が録画できる位置に地位対応フォルダー、あ、地位対応フォルダーつけたので試してみようかな、うん、カメラを塞いでなければ大丈夫ですよ。お散歩さんドライブレコーダーつけようかなと思っているけど車の買い替えも考えているので試案中。前後両方型がいいけど結構高いよ。あ、後ろも撮れるっていうのはちょっとお高めになりますよね。っていうかお散歩さんも車買えるんだ。
お散歩さん
もって、なんかうちのリスナーさん、え、あ、どこ、北海道の方に注文してた人がいるじゃん。
ああ、おったおった。
ジミーちゃんドライブレコーダーつけてるけど乗り心地悪すぎてしょっちゅうこのファイルをロックしましたって言って。さん本体はそんなに高くないけど前後タイプは工事費が高いので5万円くらいになってしまう。
そんなん
やな。そんなに高くなる。そんなに高くなる。
まあいいか、私そんな遠く行かんし。
前だけなら5000円も出したら多分あると思うよ。
どっちが大事、前と後ろ。
そら前よ。
なんで
後ろ側はあんまし、まあ全然役に立たないわけじゃないけどね。
だって煽られたら後ろにないと困るじゃん。
ああ、だからドライブレコーダー、まあその今はその煽りで結構注目が浴びてるけど本来の目的は例えば事故った時、信号交差点で事故があった時に自分が青信号だったのか赤信号だったのかっていうのを判定するために使ったりね。 そういうのが本来の目的だからね。
ついとるっけ？
え、ついとる？いやいや、僕はこれは後付けですよ。レーダーと同じメーカーのやつ使ってるから、レーダーの中へ録画してます。あ、レーダーの中へ録画してるんじゃない、レーダーから位置情報を拾ってきて画像の中に埋め込んでるのか、位置情報。だから僕は前しかついてないんですよ、後ろのないタイプ。お散歩さん、私もジムニー欲しい。ジムニーもジミーちゃんと同じことになりそう。ああ、振動で。お散歩さん、お店で聞いたら前だけで工事費込みで2万円から、両方だと5万円くらい。うちの工事費が3万くらいだって。
うちの工事費じゃなくて内訳でしょ？
あ、そのうちの工事費か。前は高いな。だって内張り剥がしてそこをコード剥がすだけじゃない。自分でやっちゃえ。
お散歩さん、みっちゃん出張でやってくれると。
あ、交通費出たらやってあげるよ。
宿舎費、宿舎費、
宿舎費、宿舎してどうする。ジミーちゃん前が優先。のぶすみさん、加湿割合の判定、うん、お散歩さん、前だけで360タイプっていうのがあるけどまだ画像が悪い。ああ
、あれ360度だったらあれつけとけじゃん。あれ、あの、こうやってこうやってやる、
インスタ360、
うん、そう
まああれでもいいとは思うけど、ただ前はそのフロントガラスのとこからすぐ前だけど、後ろはだいぶ後ろになるからな。本当は前と後ろ別々にカメラがあるのが一番いいよ。
あんまり遠くに行かなきゃいいんじゃないよ。あんまり運転せんかったら一番いいの。
ジミーちゃん、電源も取らなきゃね。シガライターから取るのはプロの仕事じゃないしね。ああ、これはやっぱアクセサリーから引いてこなきゃダメですよ。散歩さん、それが大事なんでしょう。ジムに乗ってた時には自分でコンポつけたりいろいろやってたけど、プリウスはあまりいじりたくない。プリウス、
何、車買えるんでしょ。
ハイブリッド、何に買えるかだよね。はい、ということで本編は以上です。
ツイッターのコメントです。
はい、
てるちゃんが番じまして、上司が休みで仕事が忙しいテルドーです。新春プレゼントのスキちゃんのスピーカー無事に到着しました。忙しい中発送ありがとうございました。ちゃんと音も鳴りましたよ。大事に使わせていただきますね、ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
いやいや、テルちゃん書いてほしかった。意外に綺麗だったって。私自分で自分で手紙書いた、あのテルちゃんに、結構綺麗でしょって。
押し付けた、
うん、それを認めてないな、この文章だと。
中古送ってきやがってって。
綺麗にして送りましたよ。ガムテープでペリペリペリペリ。
あの、でスキちゃんはピカチュウスピーカー出してちゃんと使ってるの？
うん、使ってないよ。
それあげればよかったのに。あ、でもそれももらいもんか。
それはもらったものなのに、くださった方にあれじゃん。
そうだね、うん、あのアマゾンのタイムセールであれ出とったぞ、同じの。
どれ？アンカーの
スピーカー、ピカチュウ、うん、アンカーのピカチュウスピーカー、うん、
そうな、大事にしとくよ。使うよ、そのうち。
そのうち。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして、1807回が上がって、チュリーちゃんが、はい、1807回拝聴。今朝は冷えましたが天気予報通り、昼には気温上昇、ランチはインドかネパールか分かりませんがラム肉カレー、ナン&ライス少し、飲み物はラチチ、 ラッチ
ーラッシ
ーで
ラッシ ー, ッシ
ーでは
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。ね、それからね、うん、今日の収録が始まってからなんですけど、ノブツミタンがノブツミタンが口が回らん、ノブツミさんがこんばんは、出雲岩見に転勤だと言われて上司を殺した人がいますね。
え、
よほど行きたくなかったんだろうな。明智光秀大河ドラマの主人公になるので、そこのシーンを楽しみにしてます。
明智光秀のこと？
いやいやいやいやいや、え、
そんな事件があったっていうこと？
どこまで、これ別の話？
のぶすみさんどこの話？
のぶすみさん、これ何何のことこれ？こんな事件があったんだったら何、出雲や岩見が嫌だっていう人、やめてよ。
出雲か岩見行けって言われたんだろうか、
誰が。
出雲と岩見は違うよな、場所が。
誰のこと、
わかんない。ああ、明智光秀の話じゃん。
失礼な人だね。
でも大河の主人公だよ。
でも私嫌いになった今一瞬で。何そんな人を殺めるほど嫌なんかいみたいな。
そうなのかな。
住めば都だぞ、こんな田舎でも。
ファミマないけど。
ねえ、あんたえらい最近喧嘩売るよね。なんな
んで。
ファミマがないとか。
サーティワンがないとか、あ、サーティワン、サーティワン。散歩さん、今はプリウスアルファですよ。もっと小さいのにするかって思ってる。のぶすみさん、カズチャンネルでドライブレコーダーの取り付けの映像がある。ああ、自分でつけてるんだね。散歩さん、この間充電フォルダーも配線は車検ついでに配線隠しをお願いしました。
あ、しましたじゃないよ、外人じゃんこれ。配線隠しをお願いしましたって、外人か、
しました
しました
のぶすみさん、出雲岩見への領地替え、これも本能寺の変の理由の一つ。
そうなんだ。
そうなのね。はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、スキちゃんが痩せる気満々で今日契約してきましたね。
あんたがなぜその話言うんよ、おかしかろ。何その話勝手に、個人情報なのに何言ってんの勝手に。誰が言うて言うた、
僕が決めた。
私はあんたの所有物じゃないです。
ペット、ペット。
腹立つわ。ペットでも何でもない、赤の他人です。
話しなさい。
カーブスって書いてるの、ぶすみさん。カーブスだよ、カーブス。今日から、予約受付が始まって、先着100人が入会金 66% って書いてあったんで、もう速攻で行きました、仕事帰りに。心配で。
66% 引きね。
66% オフですよ。で、すごいね、あのやっぱりその年齢を聞かれたんですよね。でなんか40代50代60代70代ってグラフがあって、どこですかって言われて、ここですって言ったら、えって言われて、え、嘘でしょ、あの40代に見えるよって言われて、また上手言うなって。いい、もう悪い気がせんけどね。で、まあ肌が綺麗だしって、油でテカテカしとるのにね、なんかえらい持ち上げてもらって。で、 その会員さんのほとんどが60代が一番多いって言われたかな、
うん、
であのすごいその何そのカーブスのこう紹介をするのに今から画面見てくださいっていうのが iPad の画面なんだけど音声が流れるのね、
うん、
で説明がずっと音声で流れていて分かったら次分かりましたって言ってボタンを押したら次に行くみたいな。であの、うん、もう音声が終わるまでに読み切ったらページこう右から左にシュッてしたらいいみたいなことをなんか説明があったんだけどなるほどだけでその iPad に入力、うん、電話番号を入力したりとかタッチペンで字を書いたりとかって普通自分でするじゃん、うん、でサインはもちろん自分で署名するんだけど電話番号の入力とかってできるのにしてくれるんよあっち側から、
うん、
だけいわゆるその高齢者の方のためにそういう風なサービス接待してんだろうなって、
うん、なるほどね
思いましたけどね
無事入会できましたね
入会できたのは良かったんだけど私は営業時間を把握していなかったという落とし穴があってびっくり仰天、
うん、
なんかあの体験3月19日にオープンするのでそれまでに体験で1回来ていただきますいつがいいですかって言われてで、日曜日あ土曜日土曜日はあ土曜日はやってます1時までお昼のって言われてえで土曜日は日曜日はお休みって言うけどえその体験がそうなんかなって思いながら平日の仕事帰りに予約をして帰ってきて、うん、みっつあんがいろいろホームページでその間調べてくれって言ったらなんか営業時間が短いという話になってえって言ったらなんかそれで調べたら友達がくれたチラシにちゃんと書いてあったんですよね営業時間土曜日は10時から13時、うん、日曜祝日休み
平日も夜7時まで
7時までで三つさんが言うけど嘘それ豪津だけって言ったらいや全国そうとかみたいな
最初島根県調べたら全部その時間帯になっててこれは島根だけの話かと思って東京大阪の店舗も調べたら全部同じなんですよなのでカーブス自体がそういう営業体系、ね、
もう契約して帰ってきてそれに気づいてバーカだけ私やっぱりなーに普通思わんじゃん普通日曜日私土曜と日曜に行こうと思ってたのにえっと思ってから
行かれんじゃんって
びっくりですよ
だからまあ平日仕事してない家で暇してる人においでっていうことなんだろうな
まあいわゆるそのねもうお仕事してない主婦の方とか向けですよね、
うん、そうだね
だけどその年を取ってから年金もらってるぐらいの人がカーブス行くってちょっと富裕層の人だなって思ったんだけど
あ
余裕ないといけんであの年金暮らし
まあ年金暮らしだとな
私年金暮らしになったら多分行かないもん行けないなのでまあ
まあ行くとすると平日収録前だよな
収録前、
うん、
だけど遅刻してそっかな
だよな
だな元取るのに平日行かんといけんのんだってもう
そういうことになるよな
びっくりしましたけどまさかの落とし穴っていうかいつもなんか落とし穴があるんですけどあのなんかね、まあ、女の人だけなんだけど、うん、特にどこをどうしたいか何が一番目的か、うん、体重減らすたるみを取るお肉を取るなんか引き締めるとか、 なんか どれが一番ですかって言われたっけ悩んだけど引き締めって 頑張ります。あの太っとるなりにバランスいいって言われたよ今日。あのだけ太っとるとは一言も言われんかったけど、え聞こえんかった電話の向こうで、いやでも全体的にバランス取れてますよねって、そんなに悩まなくてもって言われたんだけど、
そこのとこ聞こえんだったな。
でもさでもさ、ほいでいやいやもう自分の姿鏡で見るのが嫌なんですって言ったら、いやすごい自分の体ちゃんと鏡に映して見てるんだ素晴らしいって言われて、素晴らしいあの自分をちゃんとそういう風に分かってらっしゃる、分かろうとするのが素晴らしいとかって、何を言うても褒めてくれるみっちゃんと大違いと思って
そら向こうは営業だもん信澄さん書いてるけどセールストークだ
いやー本当に上手言われましたね
ジミーちゃん秋に好きたのビキニ見れるんだ、だって
見せないようだ
こう散るよおばさんキラーだから、あおばさまキラーだから
こう散る
つけなきゃ、
こう散る、
こう散る、あそこは女性だけなんで私は入ることはできませんいくらどこに捨てることになるか楽しみです
誰だそんなこと書いてるのはあの高知人って女の人だよ、だってスタッフ、
ああ確かに声は女性の声しか聞こえなかったな、
男の人一人だけおられたけど業務員のおじさんじゃないかなって
お散歩さん、うちの近くの店は平日10時から19時、13時から15時はクローズ、土曜日10時から13時、日曜祝日お休みでした。全国一緒です、全く一緒です、これは、
あの昨日カーブスの話した時、なんかうちの方は知らないとかっていう人おられたけど、1500店舗ぐらいあるらしいよ全国ね。
ああ、だからもう大きい地帯はあるんだろうけどな。
だけど田舎も都会も営業時間が一緒なんだね、うん、っていうかその短い、もうちょっとね。
お散歩さん、そりゃ悪くは言わないよ
なんなんみんな人のやる気そぐようなことばっかり、誰か一人でもいいけ、いや好きちゃんは確かになんかぽっちゃりだけどバランスいいよとかって言ってさ、フォローしてくれる人一人ぐらいおってもいいのに、それだったらその人には私ご褒美にバレンタインデーチョコレートを送ってあげようと思ったけど、もういいもんプーンだそんな人一人もらんかった、
ヤジロペみたいに
あんたあおちゃん、アホちゃん、アホちゃん面白いこと言ってもご褒美ないよ。
のぶすみさん肯定的な発言立派。ジミちゃんスタンのチャーミングなお腹も素敵。
黙れ黙れ黙れ黙れ。
ああかわいそう。オーブン当初はレジ前に勧誘コーナーがあった。あ、まあ、ゴツはそこまでしてたのかな、昼は。
いや意外になんか訪問者が多いらしかったよ今日1日。
月ちゃんが受付してる時に4人ぐらい来たって言ったっけ。
私が入った時は誰もいなかったのに、後からね4人ぐらい来たよ、うん、申し込みの人、うん、まあ、うん、いいもうなんかいいあのいいよ、あのね、そういう気持ちが大事よ、いつまでも若くなりたいとか。そうよ、あなたにはないでしょみっちゃん。
あるよ。
いやみっちゃんはねあれよね、そんな努力せんでもね、だってなんとかなんだもんって言ってたら、あの女の人が集まってくるけんな、まだ大丈夫、ね、
ここから
なんか、ね、いろんなところからみっちゃんはまだまだ全然大丈夫でしょう。か、まあ自分のためですよ。あの自分がどうしたいかだけ。別にモテたいとかそんなことでもなく。
じゃあ最終目標はビキニだね。
いや。
いや。いや。
ビキニ、別にビキニが着たくてやってるわけじゃないよ 最終目的は言わない
言わない
まあでもいや痩せたりとかしたらなんか今までより自分に自信ができたらさ、うん、いい年してちょっとスカートの丈が短くなったりとかするんかなするんかな
おかミニスカート履く
いやミニスカートは履かんけどスカート履く機会が増えるかもね今あんまり履かんくなったでしょう
ああ
ねなんか浅野ゆう子みたいにちびっちゃい浅野ゆう子みたいになりたい
ちみちゃん最終目的熟女ヌード写真
面白いこと言うな、
はい、ということで好きちゃんがどれだけ痩せるかみんな交互期待
どれだけ痩せるかって最近みんなに会ってないからどれだけ太ったか
ビフォアを公開しとく
いや、うん、写真は撮っとくね始める前に
ああはい日経新聞2月3日付社会面 iPhone のロック画面を日本の捜査当局が民間企業の協力を得て解除し事件に活用している三電子の子会社のイスラエルにあるセレブライトがロック解除する報酬として70万円程度支払ったとの記事がありました。三電子は愛知県のアリ…てんてんてんてんて
ん何の話これ
実数が足らなかった警察が iPhone のロックをイスラエルの会社に頼んだってこと70万円でってことかな。
ロブスミさんこういう長いのはあのあれじゃないツイッターにコメントくれた方がいいかもよ。
えツイッターにコメント、これツイッター
ツイッターだけ明日読むからこれツイキャスだもの。
あでもツイッターの方も多分ここで切れてんじゃないかな。
あそうなんだ。
あでもツイッター今文字制限ないよな。なんで切れたんだろう、わかんねえ。
いやツイッターには上がってませんよ、のぶすめさんのこのやつ。
そうなの。
うん、
あ、そうか、シャープ空海も何もついてないから引っかかってないのかな。はい、うん、以上空海 IT ニュース1808回2月7日でした。お届けしたのは
明日は金曜日だよっていうか来週バレンタインデーだよ、のすきちゃんと。
あと1日でお休みだ。でも3連休ってなーに？のみつさんでした。それではまた明日。三四
ただ
ものだんだん。3連休ってなーに？
じゃん3連休ったら3つ連なる休みってことでしょ。
ほう。
So for upcoming IT news.